皆さんこんにちは、 10XCCO のリッチャです。この 10XFM は 10X を作ろうミッションに、小売チェーン向け EC プラットフォームステーラを提供している株式会社 10X のメンバーがキャリアや日々の出来事を学び、プロダクトに対する思いを包み隠さずリアルにお届けしていくポッドキャスト番組です。今回も新入社員の方の紹介ポッドキャストを撮っていきたいと思います。今回のゲストは4月にデザイナーとして入社いただいた八木陽一さんです。じゃあ八木さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、先日もう一名デザイナーで八木さんっていう方がお越しいただいたばっかりなんですけど、
そうですね、実は八木かぶりで、
はい、なんと短期間の間にデザインチーム4人中2人が八木になるっていうなんかすごいあれですね、偶然ですね。
なかなかないですね。
はい、というわけで、はい、2人目の八木さんなんですけれども、じゃあ最初に簡単に自己紹介お願いします。
はい、八木と申します。デザイナーとして10X 入社しました。で、もともとそうですね、ずっとウェブの業界にはいたという感じなんですけれども、ずっとデザイナー一筋みたいな感じでもなくって、ディレクターもやりつつ、プロダクトマネージャーもやりつつ、で、前職で結構、UI を触る機会が多くて、で、UX もやるって感じで、なんか広く、キャリアとしては、デザイナーに触れるところ、はやってきたかなという感じで、今回ご縁あって入社することになりました。はい、
はい、ありがとうございます。ちなみにキャリアの話はまたこの後、ちょっと深掘りできればと思うんですけど、
はい、
なんか趣味とか休日の過ごし方とかもあればぜひ教えてください。
そうですね、なんか大きく2つあって、1つは趣味で草野球のチームを運営していて、自分で運営していて、監督もやって選手もやってっていうのをやってるんですけど。
すごい、監督もやってるんですね。
はい、監督もやってます。
監督兼選手なんです。
はい。で、そうですね、その同じ業界というか近しい業界のデザイナーとか、そういった友達から派生して、いろんな人が集まって、今7年を迎えているという、
長い、
結構、はい、長くやっている、
すごい
コミュニティだったりします。
ちなみにポジションはどちらなんですか？
はい、僕は最近どこでもやってますね。ずっとサードやってたんですけど、草野球、人の入れ替わりがやっぱあるので、抜けるポジションみたいのが、ちょいちょい出てくるんで、それを監督として穴埋めするみたいな感じで、足りないところを埋めるっていうのをやってますね。
オールマイティですね。
はい、
この前言った、橋原さんも、はい、グロース本部に入られた橋原さんも、自分がじゃないですけど、少年野球の監督をされてると、
はい、
いう話をしてもらいましたけど、なんか、はい、10X に野球好き多いですね。
そう、なんか最近野球の流れがありますよね。
なんか多いですね。前から、なんでしょうね。私、ちなみに全然スポーツわかんないんですけど、
はい。
野球の話、なんか、多いなって昔から思ってたけど、なんか最近めちゃめちゃ増えたなっていう、不思議に思ってます。
はい。
はい。じゃあすいません。はい、もう一個は何でしょう。
そうですね。もう一個は、キャンプによく行っていて、ソロキャンプもやるんですけど、友人と、山の方に行ってキャンプをする。そうですね。車も好きなんで、自分の車でキャンプ道具を乗せて、薪ストーブを焚いてみたいなことをやってます。
おー、なるほど。はい、キャンプもあれですね。キャンプ部あるのかな？キャンプやってる人結構いますよね。
そうです。キャンプ部あって、アイネさんとかもキャンプ、好きでやられてるんですけど、一応そのキャンプ部の中にも流派が多分存在していて、まだ言語化されていない、その、何ですかね、キャンプに対する思想みたいのがあるんですけど。
はい。思想？それは、リッチ系か、あれですか、ミニマリスト系かみたいな。
みたいな感じですね。で、今んとこ、アイネさんと話してる感じ、アイネさんとはすごい気が合いそうっていう。
おー。結構豊かな感じのキャンプされてるイメージですけど。
そうですね。こだわられてる感じ。
うんうんうん。なるほど。
はい、
そう、充実した休日、
そう、ぜひキャンプ行こうって話をしてたりしました。
いいですね。
はい、
すごい休日が充実してますね。はい、はい、ありがとうございます。じゃあちょっとさっきおっしゃっていただいた通り、 今そのデザイナー、ウェブ中心デザイナーとして働かれてると思うんですけど、なんかさ、はい、あの最初からデザイナーというわけではなかったっていうのは、なんかどんな感じの経緯でこう、はい、今に至られたんでしょうか。
そうですね。まあなんかめちゃめちゃ古くから話すと、高校を出て、工業、工場で作業員をやるっていう、ファーストキャリアを踏んだという謎のキャリアがあって、まあそこで3年間ぐらい働いて、工場ってやっぱしんどいんですよね。夜勤とか、うん、日勤夜勤の交代制でって感じなんですけど、まあその頃から一応そのウェブには、まあその趣味でこうブログを作っていた。ウェブ自体に触れる機会はあったんで、まあそこで、ちょっと工場を辞めて、専門学校に入り直して、そっちのキャリアに生んでみようって、まあそこまで考えてなかったですけど、そこまで考えてなかったですけど、まあこう、なんとなくこの道に、こう踏み入れたっていうのが、高校出て3年後ぐらいの話ですね。
ええー、でも結構珍しいというか、あれですね、はい、ルートですね。
そうですね。で、まあそこから専門学校に入り直して、で、最初に、ウェブの制作をやっている会社、ブランドサイトの制作をやっている会社にインターンで入らせてもらって、で、そこから、今のキャリアが、キャリアというか、まあこの業界での、お仕事がスタートしているっていう感じであったりします。
なるほど。
で、まあ、その、受託制作中心でやってて、長くやってきたんですけど、前職で初めて事業会社に入って、で、自社のサービスを作るっていう経験をして、今に至るという感じではあります。
なるほどな。じゃあ、この前職で、事業会社に入られてっていうところだと思うんですけど、はい、そこから10X に入社いただいたのはどういう経緯だったんでしょう。
そうですね。最初に、スーミンさんにお声掛けをいただいて、ちょっと業務委託で、とある案件を、お手伝いいただけないかみたいなお話から、まず業務委託で、一緒にお仕事をさせていただくみたいな形で関わり始めました。で、そのお仕事としては、まあ、10X って2C の側面、2B の側面、まあ、いろんな、そのプロダクトの、使われるシーンとか、ユーザーがいらっしゃると思うんですけど、その中でどちらかというと 2B の面が、多く開発としてある案件に入らせてもらって、まあ、自分も、前職は、2B の SaaS の事業で、デザインをやっていたので、そこの知見が活かせるかなというか、まあ、やってきたところが、結びつく面があるかなという感じで、お手伝いをさせていただくに至ったという経緯があります。
なるほど。はい。最初はじゃあ副業って感じで働かれてたんですかね。
そうです、そうです。
その一番最初になんか副業を始めたっていう時は別にその入社するという前提ではなく、もうあくまで副業として始めたんですか？はい、
そうです。そうです。
そこからなんかどうしてこう、じゃあもうフルコミットで入社するぞって、こう気持ちがなんか変わっていったんでしょうか？
そうですね。まあ、転職そのものも最初、どこまで意識して、意識していたかというのはちょっと今思い返すとどうだったかなっていう感じでは。あるんですけど、まあ、一つは、やっていて、まだまだこの、事業としては、まあまあ、特にその案件の中で、今3号目っていうキーワードが、あって、これから3号目を目指すみたいなキーワードがあったんですけど、まあ、その到達点がまだまだ先にあるっていうところで、もっとなんか、より良くしていく上での、今、過程だよ、っていう前提があったこと。で、さらに、それを世に出して使っていただける状態にしてからも、先に突き詰めていって、より良いものにしていくっていうプロセスが前提としてあったっていうところで、なんで、自分がまあ、スポットで関わって、そこから、リリースをして使っていただくみたいになるにあたっても、すごい長い時間が、先に待っていたので、まあ、そこを掘っていくっていうのはすごい、面白いことなんじゃないかなっていうのを感じたっていうのが、一つありましたね。
はい、そこはなんか結構とはいえこう足が長いプロジェクトってなんか、はい、なかなかなんでしょうね、お客様に使ってもらうまでは結構先が、まあ、時間かかったりとか、はい、なんか逆にこうすぐアウトプット見える方がなんでしょうね、やりやすいみたいなところもあったりすると思うんですけど、
はい、
なんかその長いプロジェクトならではの面白さみたいなのはなんかどういうところを感じられてたんですか？
まあなんかやっぱり事業的な面で見たときに大きなインパクトを出しに行ってるっていうところはすごいまああれですかね、その 10X の他のプロジェクトを見れていたわけではないので、そこの比較はなんかしきれないなって思うんですけど、まあこれまで受託とかでこうお仕事をしていく中で、そんなにこう事業に対してめちゃめちゃ大きなインパクトを出してこう長くこう伴走していくみたいなことってあんまりなかったんですね。
うん、
なんでこう細い改善を回したり、こうプロモーションとしてある一定期間の中でこう成果を上げに行くみたいなところがまあすごい多かったんで、まあこれだけその長く開発というかプロジェクトとしてパートナーと伴走して、かつ事業としてもめちゃめちゃ大きなインパクトを出しに行っている、まあそれだけの投資を払ってるってことになると思うんですけど、なんかそういった経験って今までなかったなと思って、そこはすごい面白みを感じていました。
じゃあ今までやってきたこととの結構対比みたいなところでもこう新鮮さがあったんですかね。
はい、そうですね。
なるほどなるほど、ありがとうございます。じゃあちょっと入社、そうですね、結構こういう業務委託やっていただいて、しかも結構長期からまあ、10X 側でも入ってほしいみたいな、すごいこうお願いしてというか、はい、アトラクトをすごい頑張った結果入社いただいた方っていうのが何人かいらっしゃるんですけど、
はい、
じゃあ八木さんもそのお一人ということですね。
はい、そうですね。
ちなみにということは入社前からもうかなり中のことは知ってたってことですよね？
いやー、でもプロジェクトメンバーのことはよく知ってたんですけど、うんうん、はい、まあ、会社全体のところはそこまで知れてなかったかなとは思いますね。
うん、そうなんですね。
入社して分かったかもしれないです。
はい、
でもメンバーのことは本当によく分かっていたというか、すごいたくさんコミュニケーション取らせていただいたんで。はい。
そこって、でもちょっと同じような、まあそういうこう業務委託からの方もいらっしゃると思うんで、はいはい、なんか業務委託ってこう、あくまでこう、なんでしょう、オンラインでやり取りするだけで、こう、こっからここよろしく、納品みたいな、こう、のもあれば、はい、結構がっつりコミュニケーションしてみたいなのもあると思うんですけど、なんかどういう機会でそうやってメンバーの人となりまで知っていったんですか？
はい、僕の場合、まあ今回の、まあ、最初業務委託で入らせてお手伝いいただかせてもらって、プロジェクトの場合、やっぱそのスポットで切り出して、そのタスクとして、こう、こなしていくみたいな形だと、
うん、
まあまあ、やっぱメンバーもおそらくしんどそうだなっていうのが、もう入った当初から見て取れたし、なんで、まずコミュニケーション量はしっかり取っていかないといけないだろうなっていうのが、目に見えて分かったので、自分としてはもう、そこは、時間を使って、会話量を持っていこう。で、自分から、まあなんかタスクを振ってもらうっていうよりかは、ある程度、その、作るものというか、プロジェクトの中でのパートナー要求に伴走して、こう、常に同期的に動けるようにしていこうみたいな動きをちょっとやっていましたね。
ああ、じゃあこう、八木さん自身からも結構みんなに。コミュニケーション取るようにしてたんですか？
そうです、そうです。
それはすごいありがたいでしょうね、プロジェクトメンバー側としては。
はい、ちょっと、そうですね。業務委託的には、結構時間使ったなと思ってて。
うん。
そう
そうですね。
はい、前職と、並行してって感じでした。
あ、じゃあ、はい、忙しかったということです
ね。はい、そうですね。
はい、ありがとうございます。ちょっとここの話をかぶしちゃったんですけど、はい、そこからじゃあ今、まあ、入社4月にされてなんで、はい、今6月頭なんで、まあ、2ヶ月ちょっと経ったというところなんですが、
はい、
まあ、あんま変わらないかもしれないんですけど、そう入社されてから、はい、どういう仕事を、まあ、今担当されてるかっていうところを教えていただけますか？
はい、 そうですね。その、業務委託で関わらせていただいたところは引き続きっていう感じなんですけれども、今チャレンジしているところとしては、ドメインチームが、開発組織の中で生成されて、まあ、その中で、お買い物とかお届けとかいろんな、その、何ですかね。ドメインに区切られているチームが存在するんですけど、その中でお届けチームに、自分は入っています。で、ここの中長期的なチャレンジでいくと、まあ、今まで、そのデザイナーと、まあまあ、デザイナーっていうか、10X のデザイン組織として、その、スタッフオペレーションに対して、その体験設計を、こと細かにやっていくとか、その体験設計の中で、どんな、改善をしていくか、まあ、その改善にあたってどういう指標を取っていくかみたいなところで、あんまりチャレンジできていなかったところで、そこを、よりドライブしていくっていうところが、まず中長期での大きなチャレンジかなという感じで、捉えています。
なるほど、なるほど。なんか業務委託時代と比べて変わったことってありますか？入社したからこそ。
そうですね。まあ、チームが変わったので、そこは大きく変わったっていうところと。ああ、でも、業務委託の頃と比較してだと、まあ、やっぱプロジェクトに対してコミットするっていうのが業務委託のスタイルだったと思ってて、そこからもうちょっとチームに対してとか、その、一緒に働く周りの人っていうのは、うん、まあ、ドメインチームもそうですし、デザインチームっていう単位でもそうなんですけど、まあ、そういうところの単位で、こう、どんな風に、一緒にお仕事をしていくのか。で、まあ、その中で、どういったチャレンジを、やっていくのかみたいなのに意識が向くようになってるっていう点では、ちょっと業務委託と違うところって感じですかね。業務委託の場合、やっぱプロジェクトの中で、まあ、スケジュール、を、守りつつ、いかにこう、まあまあなんか、プロジェクトとして敷いてるコミットラインに合わせていくかみたいなところがメインだったと思うんですけど、そこがもうちょっと発散的になってる、かなとは思いますね。
なるほど。なんかこれ、次はもう少し野望的なところなんですけれど、なんか八木さんが、はい、まあ今その目の前のお仕事っていうのもいっぱいあると思うんですけど、
はい。
テンクス入社されて、まあ個人的な、どこでもいいですし、こう会社全体とか、もしデザインチームみたいな存在でもいいんですけど、なんかそれをこう今後こういう風になっていけたらいいなとか、こういうことが実はチャレンジしたいと思ってるみたいなものがあればぜひ教えてください。
そうですね。個人的なテーマとしては、まあまあ、そのデザインをスケーラブルにしていくとか、その、まあ、そうですね。質の高いデザインを出していくという点においてはすごい高い、そのレベルを持ったメンバーが揃っているなと思っていて、どちらかというと僕は、その、これまで触れてこなく、まあ、さっきのところとか、重複するかもしれないんですけど、これまで触れてこられなかったスタッフのオペレーションとか、その、主だってこう、そうですね、ステイラーの、タッチするユーザー、お客様とは違う、もう少しそのオペレーティブな業務のところに対して、うんうん、よりそのあるべき体験みたいなところを、設計、見極めて、設計して、で、それを、まあ、パートナーごとに、まあ、その、特にオペレーションになると、いろんな差分とかもあってくると思うんですけど、そういうところを、見極めてというか、統合して、より良いスタッフ体験、業務体験を作っていけるみたいなところに、注力していきたいなっていう気持ちがあります。
ああ、なるほど。じゃあ一般のそのネットスーパーの利用者の方っていう方も、まあもちろんデザインチームとしてはあると思うんですけど、はい、より、あれですかね、店舗、スーパーのスタッフさんとか、配送のスタッフさんが使うときの体験をより良くしていくみたいな。
そうですね。
ってことですかね。
はい。
そこってまだなんかこう改善の余地はいっぱいありそうなんですか？
いっぱいあると思います。で、まあ、まだ、その課題も多分、まあ、声が上がっている上で観測しているぐらいだと思っていて、実際にその店舗の運営の現場を、 観察したり、その店舗の運営スタッフに対してのインタビューをやったりっていうのは全然まだやっていないっていう話だったので、深掘れば深掘るほど、なんかいろんな課題は出てくるんじゃないかなと思っていて、まあ、最終的にはそこの、スタッフの生産性を、どうやって上げていくか。で、その人たちがどうやって成果を出しやすくするのか、気持ちよく働ける状態にするのかみたいなところかなと思っていて、なので、ネットスーパーの運営そのもののクオリティを、どうその裏側から押し上げていくかみたいな、テーマになるんじゃないかなっていう、想像だけしてます。
想像だけ。はい、いや、でもこれめちゃめちゃ面白いテーマというか、10X としては何でしょうね。避けては通れないし、実はめっちゃレバレッジ効くようなテーマですよね。はい、きっと、リスナーの方はそんなにこう業務フローのイメージがつかないかもしれないんですけど、なんかネットスーパーの注文が入ったら、まあ、スーパーの店員さんが、ステイラーのスタッフアプリっていうのを使って、店頭から商品を集めてきて、で、それを裏でお客さんごととか、注文ごとみたいな感じで分けていって、で、それをさらに配送ドライバーの方が、それもステイラーのアプリ使って送るっていうのがあるんですけど、はい、これやってるスタッフの方はその仕事の時間1日8時間とかずっと使ってるわけですもんね。
そうですね。
あ、めちゃめちゃあれですよね。重要だし、ちょっと良くなるだけですごいストレスが減りそうですしね。
はい。ですし、まあ、すごく、買い物をする人も多様ですし、働かれて、その実際にアプリ、我々のステラーを使って、業務をされてる人々もめちゃめちゃ多様だろう。と思うので、まあその多様性にいかにこう、まあアラインしていくかというか対応していくかみたいなところはなんか、はい、テーマとしてはすごく重要なんじゃないかなと思ってます。
そうですね。結構小売りの現場も人手不足の課題も非常に多いので、まあ年齢層とかももちろんそうですし、おそらく、なんでしょうね。なんか日本語ネイティブじゃない方とかがもしかしたら使う可能性とかっていうのも、まあ結構、はい。ありそうですしね。
そうですね。まさに。
いや、これはちょっと実は 10X の中ではめちゃめちゃ大きいテーマなので楽しみです。
はい。
はい。ありがとうございます。じゃあ、ちょっと、最後みんなに聞いてるバリューについての質問も最後させてください。10X のバリューズっていうのが3つありまして、Think10X、Take Ownership as One Team ってあるんですけど、この中で一番好きなバリューは何ですかというのと、八木さんがそれがこう仕事の中で、はい、なんか感じるところ、これが発揮されてるな、みたいに思うところがあれば教えていただけますか？
僕は Think10X が、一番好きだなと思っております。で、発揮されているなというか理由のところなんですけれども、まあ、冒頭というか最初の方に、お話しさせていただいた業務委託のところ、でも、三合目っていうワードができてたと思うんですけど、
はい、
まあ、それって、すなわち、頂上でどのような景色を描くのかみたいなところが、めちゃめちゃ重要だなと思っていて、なんで、こう、将来我々はどうあるべきか、まあ、割かし遠い未来のことを話すものだと思ってもいるんですけれども、その遠い未来のことに対して、まあ解像度を、まあ持ちつつ、で、その中で、逆算して自分たちが、今何を、こう、どこまで何をするべきなのか、みたいなところが、まあすごい強く意識されているなっていうのを、その業務委託時代にもとっても感じておりましたし、今、実際に入社して、一緒に働くメンバーの中でも、まあ、例えば、その、今、このパートナーの要求に応えるのであれば、まあまあ、こういう機能だね。で、ちっちゃく作るんだったらこうだね、みたいなところって、まあなんか案としていろいろ出てくるかなと思うんですけど、まあ逆算的に考えたときに、まあ、将来的にはこういう設計であるべきなので、今のうちからその、まあ、構想を、エッセンスを入れて、ギャップが起きないようにしようね、みたいなのを、まあまあ、ちゃんとすり合わせて進むっていう文化がめっちゃあるなと思ってて。なんで、そこはすごい、 これまでの組織と比べても、すごく、会社全体に浸透していて素晴らしいなと思っておりました。
なるほど、なるほど。いや、そう、大きいプロジェクトだからこそ、確かにそこを感じる点はすごく大きそうですね。
はい。
ありがとうございます。じゃあ、ちょっと、だいたいこれで、八木さんへの質問は終了なんですけれども、
はい、
じゃあ、ちょっと30分ぐらいになったので、最後、エンディングになります。で、はい、エンディングで、一言ですね。これはおまけ質問なんですけど、皆さんにおすすめの一冊、漫画でも本でも雑誌でも何でも構いません。っていうので、おすすめの一冊を伺ってるんですけど、はい、じゃあ最後に一言、おすすめの一冊を教えてください。
そうですね。漫画なんですけど、スキップとローファーという漫画がありまして。
聞いたことがある。読んだことはない。
とにかくとても良い。
とても良い。これはどういう漫画でしたっけ？
主人公が、そうですね、あらすじもちゃんと話そうとしてしまったんですけど、まあ、主人公が、田舎の出身で、高校生なんですけど、こう、田舎から上京してきて、で、ガチガチの進学校に行くんですけど、その進学校の中にいる、同級生たちが、まあまあ、いろんなその思春期のこう、悩みとか闇を抱えた人たちがたくさんいる中で、その田舎から出てきた主人公がめちゃくちゃ純真爛漫で、
はいはい、
裏表がなくって、いつでもまっすぐ人と向き合うみたいな、主人公なんですけど、
はい、
その子を中心とした、その高校生の人間関係みたいなのが、描かれている漫画です。
なるほど。はい、アニメ化もしてるんですね。
アニメ化もしました。アニメもめちゃめちゃ良いです。
うん、へぇー。
はい。
これをお勧めいただいた心は何でしょ
う？いやー、日々仕事に疲れていると思うんですけど、これを見るだけで。
はい。
はい。
はい、うん、
これを見るだけで、こう、癒しが得られます。
なるほど。なるほど。結構漫画読まれるんですか？
漫画は好きですね。はい。
お
たくさん読みます。
はい。
割とジャンルレスでたくさん読みます。
じゃあこれは、スキップとローファーは、八木さん的には、はい、じゃあ仕事でもう疲れたなっていう時に読む系なんですかね。
そうですね。一回何かを浄化したい時に、
浄化したいとき、ピュアに戻りたいときですか。
はい。
はい。わかりました、ね。
はい。
ありがとうございます。これ普通に、何巻ぐらい結構あるのかな。
これって、ね、9巻ぐらいだと思います、今。漫画の。
優しい。あ、だいぶじゃあ、はい、初心者に優しいですね。
今でもギリ入れる。
まだ10巻以下ならハードルは低いですね。
はい。
はい。はい、ありがとうございます。じゃあちょっと皆さんも疲れたなと思ったら、スキップとローファー読んでみてください。はい。じゃあ、ありがとうございました。最後にいくつかご案内なんですけど、TENX FM ではリスナーさんからのお便りを募集しています。エピソードの感想やメンバーに聞きたい質問など、どんなことでも構いませんので、お便りフォームからぜひお願いします。また TENX では現在様々な職種のメンバーを募集しています。この TENX FM 聞いて興味持ったなと思っていただいた方は、カジュアル面談などもやっておりますので、番組概要欄の、ホームページからぜひお気軽にご応募お待ちしております。最後に Spotify、Apple Podcast などお聞きのポッドキャストアプリで番組のフォローをぜひしていただければと思います。はい。というわけで、じゃあ今回のエピソードは4月にデザイナーとして入社した八木陽一さんにお越しいただきました。じゃあ八木さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。